コーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。突撃アコーラジオ、ユーホが行くの番組をお送りします。この番組はアコーの街の魅力的なスポットをユーホが突撃取材する番組です。アコー市佐古市からお届けいたします。本日お届けいたしますのは私ユーホと
佐吉です。よろしくお願いします。
今回はここ佐古市浦が北前船寄港地として日本遺産追加認定を受けたということでご紹介してまいります。まずは私たちが参りましたのは佐古市の浦海所なんですが、お佐吉さん、どんな感じですか？
はい、すごく建物はね古いんですけれども、打ち水もしてくださって、ちょっと中に入るとひんやりとして、なんだかエアコンもないけど涼しい気がします。
実はですね、私過去に娘とここに来たことがありまして、娘が言うにはトトロに出てくるメイちゃん家だと言っていたのを思い出すようなね、懐かしいようなおばあちゃん家に帰ってきたようなそんな感じなんですけども、
はい、中庭もねすごく素敵で、緑と灯籠と苔がすごく生えています。私ね今ちょっと座らせてもらってるの、多分アコーダンツーだと思うんですけれども、すごく使い込まれたアコーダンツーもすごくこう肌に馴染むというか、すごく和室にぴったりですね。
今日はこちらの方、佐古市の浦海所、そしてまたですね北前船モニュメント、大崎神社といったところからですね、佐古市の魅力をお伝えしたいと思います。ここで佐古市町並みを作る会門田会長にお話をお伺いしてみましょう。すいません、まずは自己紹介をお願いいたします。
門田森博と申します。7年前より佐古市町並みを作る会を、お世話させていただいてまして、現在まで、勤めさせていただいてます。
北前船の寄港地として日本遺産追加認定はいつ頃なされたんでしょうか？
平成30年の5月の24日に追加認定ということで、全国の38都市と合わせて追加認定に認定されました。
まあ、そのきっかけとなったのは何らかしらの運動を行ってこられたからと思うんですが、この運動のきっかけというのをお伺いしてもよろしいでしょうか？
運動のきっかけはですね、ここ今佐古市にあります佐古市浦海所の中にあります1枚の絵がきっかけになりまして、そこには佐古市湾を望んだところから船が見えている1枚の絵がありました。これは何かなっていうところから始まりまして、そこから歴史を調べて現在に至ってるんですけども、当初は日本遺産というような大それたことは考えていませんでして、単純に新たな佐古市の切り口で何かいい観光につながるものはないかなというところからスタートしたのがきっかけです、
ね、きっかけは些細なことだったようなんですけれども、この活動やっていてよかったなと思う点はありますか？
私自身も佐古市の狭い視野の中で活動していましたので、全国のフォーラムに参加することになりまして、いろんな都市の方と、行政はじめボランティアの方、いろんな方と知り合うことができまして、大変勉強になった3年間でした、
ね、3年間の中にはやっていってよかったと思う反面、また苦労も多かったんではないんでしょうか？
まず北前船という言葉自身を佐古市の皆さんをはじめ赤穂市の皆さんにも知っていただくために、どうしたら知っていただくかなということで、いろんな資料をかき集めて皆さんに配布したりとか、そういうことを活動しながら知っていただくための工夫が非常に一つの苦労の種になりました。
北前船というふうにお伺いしてるんですけども、概要というか簡単に説明していただけるとありがたいんですが、
北前船とは、通称西回り航路といいまして、北海道の函館江差市を起点に、そこをスタート地点にしまして、東北から日本海側をずっと下りまして、北陸から中国地方、そして下関を回って瀬戸内海をずっと通りまして、佐古市も経由して大阪までのこの往復航路を西回り航路と言ってました。 でそこで北海道のニシンカスとか昆布とかそういうものを、大阪に運んで、大阪方面からは綿とかそういう、塩とか発酵の塩とかを今度また東北の方に運ぶというもので、今の大和運輸さんのようじゃなくて運賃積み線じゃなくて買い積み線といって、その地方地方で物を買ってまた売って買って売ってという繰り返しながら航海を半年ぐらいかけてやってたのが、北前船で外交行うと、6ヶ月間かかるんですけども、その当時で1000両ぐらい、今で直すと、1億円ぐらいのお金が首都航海で、稼げてたというのが北前船なんです。
でも私どもの素朴な疑問として、一番最初に船を作ったり、元手になるお金っていうのが必要になったと思うんですよ。そういったところは一体どちらから入手してきたんでしょうか。
これはね、多分もっと始まったのが1690年ぐらいからだったんですけども、それまではだいたい漁業を中心としたところだったんですけども、多分、それまでにお酒造り、佐古市には奥藤家、大西家、岩崎家、それから大西家の4軒の海鮮業者さんがありまして、それぞれが償いをしてましたから、そちらの方で例えば奥藤家ですとお酒造り、それからまた、地主とかそういうことでお金を稼いで、それを元手に、船は、戦国米は一番初めから戦国米は作ってないと思いますので、徐々に大きくなって、最後には戦国米が、一隻が、ざっと千両と言われてましたので、そこまで、時間をかけて、進んできたものと思われます。
それではですね、これからまた佐古市のね、街中の今言いましたモニュメント、また大崎神社などをね、見学をしてまいりたいと思います。まずは北前船モニュメントなんですが、どうですかね、お崎地さん、見た感じは。
はい、ここはふるさと海岸というそうなんですけれども、すごくね、海に面したとてもいいところにモニュメントがあるなと思うんですけれども、結構ちっちゃめですね。
そうですね、モニュメントの形といたしましては木造の船なんですよね。このモニュメントについて、それではご説明をお願いいたします。
はい、2年前にもともとあった船を修繕しまして、北前船寄港地の戦国船という形で復元しました。
まずはですね、この北前船のモニュメントなんですが、この帆の部分についてね、お伺いしてみたいと思います。
帆はですね、もともとは1枚で作られてたんですけども、航行している間に破れたりした場合にまた航行不能になったりとか修復不可能になりましたんで、それを改善して、反物の幅、2尺5寸76センチをずっとこう、網状のものでつなぎ合わせて1枚の帆として採用して、修繕も可能であり、また航行も、うまくいくように考えられた帆として新たに作られました。そういうものを採用した船となっています。
港で荷物を仕入れて次の港で売るということなんですけれども、まずは佐古市ではどのようなものをこう次の港に荷物を送っていたのか、そしてまた佐古市にはどのようなものを仕入れていたのか、その売り上げとかなんかも教えていただけますか。
ですね、佐古市では、佐古市の赤穂の塩を積んだり、それは船のバランスを保つために船を、海の中にうまく沈めてバランスを取るために塩を運んだりとか、それから、古着、それから綿、そういうものを東北の方に運んでいっていました。
そういった中で、東北の酒田の方とね、大変関わりが深かったということなんですが、そういったところも少しお伺いしてみたいと思います。
酒田の方にはですね、酒田のあります紅花の香料を、酒田の方から、船で運んで、そして、京都の方の染め物屋さんに、送りつけて、お商売をしてたという経緯もありまして、そういう関係から、酒田港の東西というか南北には、 常夜灯が一基ずつ佐古市、播州佐古市という形で寄贈されているのが、私どもが調べたところで分かっています。また大神寺というお寺さんには酒田沖でたくさんの方が佐古市の方がお亡くなりになってますんで、そういう方々を、祀っていただいているということもあります。
それではですね、この船、この修繕された時に大体どれくらいのお金と、そしてまた期間、どういった方々のお世話になったのかお伺いしたいんですが。
修繕はですね、年代を追ってするんですけども、船の、使われる期間っていうのは物の本によると20年ぐらいでですね、簡単な修繕からものすごく大掛かりな修繕で、大体新鮮で千両と言われています。だから修繕20年間しているとまたそのぐらい千両ぐらいかかるかと思われます。
これからですね、このモニュメントに対してどういったことをされていく予定でしょうか。
同じようにモニュメントの方も修繕をしながら皆さんにより理解していただくために、もう少し、飾り付けを飾ったりとか、夏ですと、イルミネーションを飾ったりとか、去年もしたんですけども、もう少し豪華になるように皆さんに、夜来ても見ていただけるようなことを心がけたいと思っています。
この北前船は、船頭さん同士の信頼や情報交換なども頻繁にされていたようで、現在ではコミュニケーション不足なんかもちょっと心配されてますけれども、そういった人と人と深く関わりながら北前船が航海されていたということで、この佐古市湾で行われていたということで、このまま新たな観光の切り口として広げていっていただけたらなと思います。ではこの佐古市湾に浮かびます壱岐島をちょっと望みながら大崎神社の方に参りましょうか。
それでは私たちは大崎神社にやってまいりました。
ちょっと急な坂があって、やっぱり高いところにあるので今の時期はとても涼しくっていいですね。
それでは大崎神社についてお願いいたします。
大崎神社は西暦644年に波多野川勝さんが壱岐島に、蘇我の遊郭の乱の難を逃れて漂着したというところから始まりまして、そして644年から647年にかけて、千種川流域を開墾したり、いろいろ地域のために活動されましたんで、それのそういうような立派な方なので、大崎神社の祭神として祀られています。そして今現在は、北前船ということもありまして、新たに、石灯籠とか船絵馬とかを皆さんにお披露目して、よりよく北前船の寄港地であることをご理解いただけるように、ガイドをさせていただいてます。
そうなんですよね。石灯籠とかにも船の名前が刻んであったりですとか、また境内の中入りますと船絵馬が飾られていまして、すごく歴史的にも古いそうなんですけれども、船の航海を安全を祈願してくださっているということですけれども、北前船との関わりなども教えていただけますでしょうか。
1700年代に入りまして、海鮮業が非常に盛んになりましたので、全国で2番目に古い船絵馬が大崎神社には奉納されています。それは1722年の奉納された船絵馬ですけども、その後も1750年前後には多くの船絵馬がかかってまして、一つは荒波の中を航海している船絵馬とか、2艘の船がこう優雅というかゆっくりと航行している姿を撮った船絵馬とかがあります。またこれを奉納することによって、安全に船が航海できるようにという形での奉納されたものですので、今も大事にその意思を継いだ形で残されて皆さんに見ていただいています。
はい、それとともにですね、この神社の境内にたくさんの能の絵が展示されておりますが、こちらの方のご説明もぜひお願いいたします。
これは先ほど644年に波多野川勝さんが壱岐島に着いたという関係から、波多野川勝さんは能楽の祖としても非常に聖徳太子の側近であり認められていましたので、 そういう能楽の祖ということを皆さんがお調べになりまして、梅原武先生の新能川勝という新作も作られまして、赤穂の方でも、皆さんに見ていただいたというようなこともありまして、現在もそれ以来ずっとこの雅楽の方が、雅楽とか新能という形で佐護市のことを広めていただいてます。
それとですね、この神社の祭礼、どんなことをするかっていうのをお伺いしたいと思います。
神社の方の祭礼はですね、もともとは10月の12日と、旧暦でいうと9月の12日なんですけども、そのうち、こういう時代になりましたんで、皆さんがお休みが取れるところというところで、10月の第2日曜日、土曜日と日曜日を挟んで2日間にわたって行われています。行列としましては、先頭を獅子舞が回り、あと当人さんが後を継いで、その行列の最後には神輿がつながってますけど、この神輿を乗せるために海伝馬の若者たちが、バタガケという7枚の板をかける、それが勇壮に行われて、このお祭りの一番の呼び物となっています。
こちらね、佐古市の船祭りは国の重要無形民俗文化財に指定されたということで、こちらの祭りを今後続けていくのにちょっと今苦労しているなとか、そういうことありますか？
やはりここも佐古市地区も少子高齢化の波が来ていますので、多くの若者が外に働きに行っているという関係もありまして、この時には皆さんにご理解を得て、この土曜日日曜日は必ず休暇を取っていただいて、帰ってきていただいて、このお祭りに参加していただくとか、また神輿を担ぐ人は、ここ5年ほど前から関西福祉大学の生徒さんに依頼してですね、神輿担ぎの担い手として、頑張っていただいてます。
ね、赤穂に多分ゆかりがないそういう学生さんでも、こうやって赤穂のお祭りに参加できるというのはとてもいいことだと思います、ね、今後もこのお祭りも含めまして、佐古市の町並みどんどん活躍の場を広げていってほしいと思います。
そうですね、せっかく珍しい郷土の祭りですから、皆さんね、この途中離れてもこの時期だけは帰ってきてですね、昔懐かしんだり旧友と話したり、そういった機会としてね、作ってもいいんじゃないかなと思います。ということで、大崎神社からお送りいたしました。今日は佐古市の魅力、北前船のことをたっぷりと知ることができました。では最後に、この放送をお聞きの皆様にメッセージをお願いいたします。
佐古市も今年の5月の24日に、先ほど申し上げましたように日本遺産になりましたので、また新たな、地域との交流を深めながら、多くの方に佐古市に来ていただくように、新たな宝を磨きながら皆さんお待ちしますので、ぜひまた来ていただくようによろしくお願いしたいと思います。
お忙しいところありがとうございました。佐古市町並みをつくる会、門田会長さんでした。今後も素晴らしい取り組みで地域を盛り立ててくださいね。最後にお問い合わせ連絡先は、佐古市町並み館、電話番号 0791-48-7770 番です。なお定休日が火曜日となっておりますので、ご注意くださいませ。ぜひ皆さんね、佐古市北前船の歴史をしっかりと触れていただきたいと思います。アコーラジオがお届けいたしました。突撃アコーラジオ、ユーホが行く、いかがでしたか？
本当に北前船って何ぞやと思ってたんですけれども、すごくたくさん知らなかった佐古市の魅力が知ることができて、とっても有意義な一日になりました。
そうですよね。ただの船だけじゃなくて、この船がもたらすコミュニケーション、そして文化のネットワークといったものがものすごく今回感じられました。そしてですね、それとともにですね、いろいろな佐古市の歴史ある場所を訪れることによってですね、また今現在にまでこの文化の流通、船の流通、そういったものが生きているんだなっていうことがよく分かりました。
門田会長さんが北前船について詳しく知ることになったきっかけが、この佐古市浦海所にある一枚の絵からということで、20センチぐらいの小さな絵なんですけれども、そちらの方から北前船につながったということでね、すごく縁ってすごいなと思いました。この旧佐古市浦海所、お問い合わせ電話番号は0791-487755、 入館料は無料となっておりますが、休館日は毎週火曜日となっております。昔ながらの日本家屋に触れて、また佐古市の観光にも足を伸ばしてはいかがでしょうか。
これからも阿光の魅力的なスポットをご紹介してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は阿光ラジオのゆうほと
おさきちが担当しました。
ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。
さようなら。